してるようだ。
すいません。
キーパーさんです。
655番ですかね。はい。655だそうです。新しい。
Okay.
Thank you.
Okay, thank you.
最近みんなの顔がわからないよね。目ぐらいしか見えない。先月は大雨の中に集まりましたけど、今日またいい天気で本当に感謝しますね。今日の話はちょうどイエス様が私に話しかけていること、だから自分が教えるっていうよりは自分が学んでいることを、今まだイエス様 のその勉強は合格してないところですけど、それをみんなにシェアしようと思います。この婦人たちっていうのは、このレイディーズ、お母さんたち、婦人たちは大きな責任がありますね。もう大体家庭には一番大きい影響はお母さんですね。また教会には、この教会が成功する成功しないのも結構ね、まあ、牧師がこう前に立ってくださるんですけど、結構婦人たちには大きい責任があります。またこの国、アメリカでよく言いますけど、このお母さんが赤ちゃんをこう抱っこしてね、もうシュッシュッとこう抱っこするけど、この子供が大きくなったらこの国、社会に出ていって国に影響するから、お母さんがその子供に影響することが国まで影響してるっていうこと。Ladies hold the key、 鍵持ってるのは家庭の鍵、教会の鍵、国の鍵も婦人たちに責任がある。で、多分私たちそれを感じてるから、女の人が一番の欠点は何と思いますか？だいたい女性の欠点、みんなじゃないけどほとんどは心配すること、ね、やっぱり責任を感じて心配しますね。子供のこと心配、親のこと心配、健康のこと、将来のこと、経済のこと、もう心配すぎて頭が痛くなる、胃が痛くなる、落ち込んでしまう。心配からイライラ、絶望、鬱まで落ちる時がありますね。だから私もそのお父さんと似てるところが、まあ、お母さんが多分わーってあの感情を表してすぐ泣ける人、お父さんが中に持つ人。だから私のストレスとかプレッシャーは中に持って、もうお腹が痛くなって、もう食べる時間になっても吐く方が簡単みたいに、そんなこう胃に来るっていう人ですけど、だけど、はあ、なんで私たちそこまで心配しないといけないのって、聖書には何回も書かれてるけど、それが頭で分かってもそれが本当に実行するっていうのが、もう日々の生活に信頼する、委ねる、任せるっていうわけ、本当にこう毎日新しくまたそれをしないといけないっていうあの性格ですけど、マタイの6章、まあ、今日もまたいつもみたいに言葉多分みんなに当たりますけど、あのマタイ6章31節から34節、じゃあ、ね、フランスのミキちゃんにあのミキシマにお願いします。
マタイ6章31から34、
はい、
マタイ6章31節から。ですから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人がせずに求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから、明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。
明日のことは明日でいい。もう今日のこと。ね、今日はもうパンも足りる、今日も食事もある、もう電気もある、お湯もある、必要な屋根もある。っていう、本当に今日必要なものも与えられてます。そして霊的な恵みも御言葉から栄養、今日の栄養をいただくことできますから、今日与えられた祝福で満足して、明日になったらどうなるけど、明日になったらで、明日、来週、もう来月、来年まで私たち心配してしまいますけど、あのその時にはこの、まあ、その将来に計画するのは悪くないと思いますよ。何も計画しなかったらね、もう明日何食べよう、ああスーパー行くの忘れたとか、まあそんなもんじゃないけど、計画しながらそれが心を煩わないで、 もう心配にならないですることが私たちの理想ですね。そして詩編の55章22節、リエコ姉妹大丈夫ですか？手がいっぱい大丈夫55章の22節
あなたの重荷を主に委ね、主があなたを支えてくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。
だから日曜日もその重荷をイエス様に持ってきなさい、安らぎを与えるって言うけど、この重荷を主に委ねる。で、もし次の日またそれを取ってしまって、待って、おおと思ったら、もう一回それで、もう一回委ね切ることできなかったら委ねて、また後で、またそれが重荷になったって気づいたら、もう一度委ねて、ああ、ごめんなさい、イエス、また私自分でこれ心配してしまってるけど、これもあなたに委ねる。あなたはすべてご存知で、これを上手に戦わせてくださることを信じますね。でよかった、もう私たちが揺るがないように支えてくださるっていう、もうこれ、大好きな御言葉ですね。第一ペテロ、大使姉妹持ってないね、じゃあ、村本姉妹、第一ペテロ5章、7節から9節、みんなよく知ってる言葉ですけど、
5
章、9節ですね。5章、7節から9節、お願いします。
7節から9節ですか。
はい、
お読みいたします。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださる方です。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです、
うん、時々私たちは自分の問題が、自分しかこの問題がない、他の人が分かってくれないし、なんかね、人間が他のクリスチャン見ると幸せそうに見える、あの人が幸せそう、なんか子供もお利口で旦那様優しそうでお金にももっと、なんか困ってないし、なんかやっぱり外を見ると、人見るといいな、いいな、羨ましいって思うかもしれないけど、私たちはその人たちの重荷を本当にわからないんですね。もしかしたら自分の重荷より重たいかもしれない。それ私たちにわからないね。だからその最後の9節には、他の兄弟姉妹たちもこの難しいのを通ってきたから、私たちも励まされて、あの人たちは最後まで本当に頑張ることできたから、私たちもそうしたいと思いますけど、このイエス様が心配してくださるって、それ嬉しいね。人に言ってもね、あ大変ね、うんうん大変ねって聞いてくれるけど、心配までしてくださるっていうのが、こんなイエス様いる、こんな天のお父様いるっていうと、本当に何でも私その詩編62章好きですけど、この心を注ぎ出せって、もう英語でポーラ、もうこぼしてもいい。だから人には言えないことはイエス様に注ぎ出す。もう、うわーって全部こぼしてもいい。だってイエス様が、もういい、もういっぱい、もうってこう、ね、耳を押さえる人じゃないし、ある人に言ってもここ、入ってここ流すけど、イエス様はそれを聞いて、考えてくれて、また解決を与えてくださる神様ですから、感謝します。それは、どうしようかな。やっぱり誰かに読んでもらいましょうかね。詩編の62章。の五節から八節、ゆかしま。
はい。読みします。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みが神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が宿だ。私が揺るがされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころが神のうちにある。神をどんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出して、神は我らの酒どころである。
感謝します。どんな時でも信頼せよってね、 それが本当に私たちできたらどんなに幸いかなと思います。モーヤ先生みんな知ってると思いますけど、モーヤ先生大きい外人じゃないですよね。伊坂先生ぐらいの体格かな。そしてある教会に青年が来てましたね。だけどこの青年がもともとちょっといろんな罪、から救われて教会に来てたけど、途中でいなくなったんですね。そしてある日電話かかってきて、もう助けて助けて、この麻薬のギャングが私をもう奴隷にしてる、私はここから逃げ出すことできないって、私を殺すって言ってますって、殺してからもう体を切るとかすごいこと言ってますけど、本気ですみたいな、もうこの人たち悪霊に使えてるみたいな、モーヤ先生どうにかして私を助けてくれって、この男青年から電話かかってくるんですね。そしたらモーヤ先生は、人間的にはちょっと怖いんですね。その田舎の方に他のお家が何にもない、その一軒のお家があって森の中みたいに、そこに行ってその青年を救い出すけど、そこに何人か本当に悪霊が生えてるような人たちがいて、もちろん銃も持ってるし麻薬もしてるから、もう頭もおかしくなってるはず。うわー、けどどんな時も主に信頼せよ、あの子のこと考えるともうかわいそうから、よし警察連れて行ったらよかったけど、多分警察連れて行ったらそれ見たらすぐ刺されたかもしれないね。だけど、牧師ともう一人の二人の普通のサイズの牧師でしたとか、考えたら伊坂牧師と草林牧師のねそしてその二人が祈って信仰持ってイエス様に信頼して、そしてそこに行って、やっぱりだんだん近づくと、うわすっごい悪を感じる、もうピンポンする前に悪を感じて、うわここはなんか地獄の小さいところみたいって、だけどあの子がこの中にいるのがかわいそうから、ドア開いたら恐ろしい人が立っていて、もう目から憎しみがうわって、そして彼が最初この二人を睨んでみるけど、なんか今度違うところ見てから目が大きくなって、あの子呼んで呼んで、牧師が迎えに来てる、はい行きなさい、なんで目がこんなに大きくなって、こんな怖そうに驚いてる目があるでしょう。そしたらその青年、行きなさいってどうしたんで、来て、こんな大きい人見たことない、こんなでっかい人間見たことない、怖い、私はのちっぽけ、彼の言葉で、そのタイニー、そんな小さい牧師は片手で倒せるけど、あの人は倒せないって言って、その人に早く行きなさい、言うこと聞いてなさいって、そしてその青年がその牧師たちに言ったね、あなたたちのこと全然怖くないけど、その3番目の男があんまりも大きすぎて彼には戦うことできないっていうのが、その時にはモーヤ先生とモイトロの先生、自分の目で、天の見つかりか誰かがついてるのか分からなかったけど、けど本当にその悪い人が見て、こんな大きい人私は怖いって、だからいろんな面で神様守ってくれるんだってね、本当にその2人だけだったら殺されたかもしれないけど、神様が、神様か天の見つかりか天使か何かが、そんなでっかいのね、すごい体持ってそこに見守ってくれたっていうのが、だから私たちはそこまで体験しないかもしれないけど、どんな時でも神様を信頼したら、本当に神様は私たちを見守ってくださいますね。詩編の56章の11節、じゃあ秋元氏もお願いします。
本当にあなたは救い出してくださいました。私の命を叱り、私の足をつまつけたら、私が命の光のうちに神の御前に現れた。
感謝します。そしてその神に信頼し、私は何も恐れませんって、なんかその会話で言ったよね。私間違ってたね。だから私たちはいろんなことを恐れてしまうけど、私は何も恐れませんっていうこと。箴言の29章25節は、この人を恐れるってことは罠に落ちること、しかし主を信頼することは高いところに置かれるって、英語ではセーフティーって書いてました、英語の聖書だから、人を恐れる、人が怖いと思ってもただ恐れの罠に落ちるけど、イエス様を信頼するなら本当に安全な場所で守ってくださいますね。感謝します。 で、もう一つのことをちょっと今週ずっとイエス様から私に教えてくださっているのは、このルカ9章の23節、神に信頼し私は何も恐れませんというしか書いてないけど、多分11節のハートでしょうね。いいですか、
9章の23です、
はい、
イエスは皆に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってください。
だから自分を捨て十字架を追って私に従ってついてきなさいっていうのは、もちろんこれ昔からそれ分かる。やっぱりこの清めの時もやっぱりこの自分を捧げるってね、もう自分の意見ではなく自分の願いではなく自分の夢じゃなくても神様が喜ばれるもの全部にお任せしますっていうけど、この十字架を追うっていうのはね、時々私たちは十字架を恐れてしまうとか十字架を重たく感じるっていうことはあると思いますね。で、そのある女性はその十字架を持っていましたね。もうイエス様が私たちに与える十字架はちょうど私たちにぴったしですね。で、それが私たちが気づいてないだけですね。で、ある人がこの十字架を追ってイエス様についていってました。そして他の人たちが、ああ大変そう、あなたは大変そう、苦しそう、ちょっと十字架が重たすぎるんじゃないって人の声を聞いて、やっぱりイエスを見るのを忘れて人の声を聞いて、そして彼女夢の中にその部屋に入って、部屋にたくさん十字架がそこにあったそうですね。いろんな十字架、かわいい十字架もだから一つの十字架が小さくて、宝石がたくさんあって、うわーこれが私に合ってる、かわいい、素敵なって、その十字架が自分のと交換しようと思ったけど、その十字架を引き上げると小さいけど宝石があんまりついてるから重たかった。え、自分より重たい、あーこれはずっと運べないね、はい、こっち花柄、うわー花がいっぱい巻いて、これが私に合ってる、いいなーって、じゃあ私この十字架と交換しようけど、これ追う時には花だけじゃなくてトゲが刺すんですね。もうこの花は綺麗でトゲがついてる、いやこれもちょっとやめようね。でいろんな十字架を触ってみて折ってみたりするけど、なんかね最後にちょっとこのなんかこの茶色っぽいの地味な花もついてない、飾りもついてない、 I love you しか書いてない、 I love you だけどちょっと地味ね、まあこれはちょっとトライしてみようって、これはほサイズぴったし重たさもちょうどいい。もう一回よく見ると、私最初からこの部屋に来た時は私が自分の十字架でした。だからみんなの十字架をつけてみると自分に一番合ってるのが最初からイエスも私に渡した十字架。はい、私を、俺は喜んで追いましょうって。私もそれを聞いてなんか、まあ、みんなに同じように来るかわからないけど、すごい自分の心にがそれが来ましたね。でもう一人の方はね、その十字架、すいません、日中学校じゃないですけど、私はちょっと子供なので、なんかこう十字架をね、ある人だ、これを十字架を追って一生懸命イエス様にこうついていってるけど、いろんなことにね、なんかこの十字架を重たく感じた。人に話すと、そうよね、あんたクリスチャンでも厳しいことばっかりね、ちょっとぐらい、あそうよね、そこまでせんでもいいね。ちょっと小さくしちゃう、ちょっといいね、しばらくするとイエス様がこうしてほしいって言うで、ああイエス様私にそれが不便です、他の人にはね、私にはちょっと不便すいませんで、難儀、つらい、もう重たい、いや行き過ぎ、イエス様そう言うけど私そこまでできない、イエス様に合わせない、聖書に合わせない、やっぱり人に合わせる、用途調子を合わせるって、だんだんね、あ軽くなって、すごい軽くなって、はあいいねこの十字架、うわいいね、ちょうど私にちょうどいい、はあ これぐらい、もうちょっと、これぐらいバランスがいいかな。ああ、ちょっと、ここがちょっと大きかったかな。まだちょっと太いけど、もうちょっと細くしたらいいかな。よし、来たら今度なんか、上手に切れないけど。だんだんね、自分の好きな十字架にしたんですね。イエス様が与えた十字架じゃなくて、自分には合ってる、聖書には合ってない。イエス様喜ばれてないけど、自分にはこれがいい。ということで、で、この死ぬ日がこう来ますよね。で、その時には、この最後の英語で死の川って言いますね。だからこれは死の川じゃないけど、ちょっとそのように想像してくださいね。その最後に死の川を渡って、ここの向こうに天国があるって考えましょうね。ここに見えないけど、ここを越えたらそこに天国が待ってますね。そして彼がこの十字架を追ってここまで来ました。ここにお弟子さんが立ってましたね。あなたは最後まで頑張りました。よかった、十字架持ってる。だって最後にこの十字架がとってもためになるんですよ。あなたはね、この十字架をここに橋にするの。そしてそこに渡るの。もう十字架間に合わないんですよね。いや、その方法しかない。あなたは十字架をこの橋として、だから最後にこのね、十字架そこに追って、それを歩いて、それ天国行けるんだよ。けどその時に彼気づいたのが、イエス様が私に最初与えた十字架の長さがちょうどよかった。ちょうどギリギリ、重たすぎるんじゃない、長すぎるんじゃない、ちょうどいい長さの、私に作ってくださったのが、私が自分の自分を捨てるの忘れた、イエスも従うの忘れた、もうだんだん好きなように切ってしまったけど、最後には間に合いませんでしたね。だから私も今毎日それ考えてるね。イエス様、どうぞ私は十字架少しでも切らないように。あなたは私に与えた十字架がちょうどいいものです。私には苦しすぎるんじゃない、重たく感じるときはイエス様にまた委ねて、助けてもらって、励ましてもらって、そしてそれを喜んで追うことです。そして最後には、それは天国に入るときに、最後の死の川を渡るときには、はあ、よかった、それ切らなくてよかった、神様与えたものそのまま受けてよかったってなりますね。だから今私も今週毎日それを、キッチンにもね、あのホワイトボードみたいですね、そのキッチン、それにも Take up the cross、 十字架を追って自分を捨て、イエス様についてきなさいって書いてる。でそれがもし忘れたことにしても、それも日々って書いてましたね。十字架を追うってなんか日々って書いてますね。なんでそれ、私たち忘れやすいから、ちょっと今日は休憩しよう、ちょっと今日だけ十字架を追いとこう、はあ、わあ何しようかなとかね。だけど、いや、日々っていうから、はあ、毎日、いつこれが必要かわからない、いつ死の川を渡るかわかりません。だから十字架を日々追って、そして本当にそれを難しく感じるときには、今さっき言ったみたいにイエス様にそれをこうして、今は十字架重たい、イエス様助けてって、イエス様がよいしょってね、しばらく持ってくれると思いますよ。まあ、私はイエス様に対して気持ち甘いかもしれないが、私はそのように思う。もうね、もう私はイエス様難しい、できない、もうあと一歩も歩けない、大丈夫、私がそのためにそばにいるって、本当に自分のお父さんより優しい天のお父様が支えてくださる、心配してくださるということは本当に心から感謝します。で、私たちはこのこう鬱っぽくなるときは、まあみんな性格違うから、それはもう肩も凝ったことないっていう人もいるかもしれない、一回も頭痛がない人がね、心配で犬痛くなるって、それは一回もないっていう、時々そんな性格、まあいいなと思うけど、それがその性格で多分別の欠点とか弱さがあると思うけど、あの私のためにはなるのが、人間の気持ちに負けるっていうのが、自分の部屋に入って、もう布団に入って、誰も会いたくない今日は出てこないからね、私すると今日あの部屋にいとくからねっていう、その気持ちが来た時にはすぐ私は、あ、これ間違えて分かったね、そうすると自分が鬱になるって分かるから、もう隠れたい、誰も話したくないっていう、その気持ちだった時には、あ、私ちょっと今危ないねと思ったら、じゃあ私誰か今日人を助けることできるかなって考えるわけね。そしてね、外向くっていうかね、 自分のことじゃなくて自分はいい、それを置いとってイエス様にお任せして、今日誰か近所何か困ってる人がいないかなとか、誰か訪問今日できるかなとか、それを考えて、そしてその人の訪問行くと、やっぱりその人の悩みの話聞くと、へえ、私自分の悩み何でもなかった。人の悩み聞くと、絶対自分のよりは、はあ、神様ありがとう。私はこんなことも、本当に神様感謝って書いていくときには、自分の気持ちも感謝で書えるし、それは、第一ペテロ、卵としないですかね。第一ペテロ4章。ちょっと長いけど、7節から11節大丈夫ですか？お互いに愛し合うということとか。第一ペテロ4章8節と9節。
はい。何よりもまず、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わないで、互いにもてなし合いなさい。
11まで。
それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに伝え合いなさい。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神と崇められるためです。この方に栄光と力が世は限りなくありますように。
ね、そこに書いてるように、神様私たち一人一人に違う賜物を与えてますけど、その賜物は神様のために、人のためにこう使っていくっていうことが大事なことです。人を愛す、人を助ける、もてなしするっていう、そのことは本当にそれをしてると、なんかこう自分のこう心配事がなんかこう薄くなっていくか、こう忘れていくことができますね。あとはまだ読んでない人誰かいます？みんな読んだよね。あと一つあったけど、第一テサロニケ誰で読んでない話。第一テサロニケ5章12節から18節は最後の言葉です。いいですか？お願いします。
12章から18節を読み出します。兄弟たちをあなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。その務めのゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。兄弟たちよ、兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対していつも善を行うように努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。
ね、たくさんいろんなことが書いてましたけど、この上に立っている指導者たちを、尊敬する、弱い人を助ける、またその人を、ね、お互いに平和を保つということは、また喜びなさい、乗りなさいって、感謝しなさいってね。だから私たち感謝するの忘れたらいけないね。もう忘れそうになりますね時々。だけどそのマイナスのことばっかり見ると本当に感謝の気持ちがなくなるけど、それはあら、なんかこんなことばっかり考えたらいけないねって、感謝できることは、あ、これもある、これもあるって数えてみよう。主の恵みって、それは本当に恵みを数えて、もう書いてもいいかもしれない、もうすぐ忘れるから。そして今度こんなダメな私には全てがある、こうなるときには、あ、これもこれもこれも感謝することがあったんだ、ありがとうイエス様にとっていう、また気持ち的に気持ちが晴れると思いますね。ただこれがイエス様今私に教えているものであって、それがもしかしたらみんなたちにも同じこと体験することがあったら、そのようにしてもイエス様を信頼する、 委ねる。で、委ねてまた自分で応答の日、それ気づいたらもう一度委ねなさい。で、それイエス様に、ね、本当に心配してくださるようにする。そして自分がもう本当にもう暗くなって、自分がもうこうなるときには、あ、そうだ、自分ばっかりのことじゃなくて誰か私より困ってる人いるはずって、あるパプアニューギニアだったかな、靴がない人がいましたね。で、やっぱりね、自分が靴がない、靴がない、自分だけが靴がないが話で教会、けど他の人に会ったとき、あら、その人足がなかったと、はあ、私が靴がないって不平言ってるのに、あの人足の量もない、ああ、神様私足があるからありがとう、こんな丈夫な足あるからありがとうっていうね、はあ、そう、私たちもね、やっぱり不平言おうと思ったら、やっぱりみんなにいろんなね、できます、もうそんなことありますけど、他の人と比べたら、もしかしたらその人の、私がわからないほどその人の十字架が重たいかもしれない、私は一日でもその十字架持てないっていう、その人たちもいると思いますね。だから神様にちょうど私と、私のちょうどいいような十字架を与えて、ちょうど死の皮を分かれるようにぴったしなものを与えてますから、これを切らないようにイエス様に従って、信じて、愛していきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、今日心からあなたを愛します。本当に私たちを罪から救ってくださり、あなたの子供にしてくださり、ありがとうございます。今日まで守ってくださり、本当に私たちみんないろんな試練を通ってきました。それぞれみんな変わりますけど、あ、いろんな痛い思いをしてきたこともありますけど、イエス様、あなた私たちに重たすぎる、大きすぎる、長すぎるっていうものを私たちに与えません。本当に私たちに与える十字架が私たちにもちょうどいいということで、もし私たちが転びそうときにイエス様がそばにいるから、すぐ引き上げてくださる、私たちがつまずかないようにイエス様がそばにいる、ありがとう。本当に、あ、イエス様、私たち弱いとき、あなたが私たちの酒どころであって、隠れが、本当に人にはもう見たくないときにイエス様に走ることができるって、本当にイエス様隠れ家となって、イエス様の腕に隠れることができることも感謝します。どうぞ今日集まっている一人一人しまわいてください。それぞれ人に言えないことがあると思います。みんなの前に言いたいけど、そこまでみんなに私のことを知ってほしくないっていう、そのプライバシーっていう、そのところもあると思いますけど、そのことが全部遠慮しないでイエス様に祈れること、もう心からこぼして注ぎ出すことができるから感謝します。あなたはそれを分かってくれて、心配してくださって、また解決、出口を備えてくださるから感謝します。どうぞ最後まで私たちは本当に信仰を耐え忍んで、あ、お互いに愛し合って励まし合って、平和を保つことができるように、また本当に感謝することが忘れないように、私たちを助けてください。全てを感謝し、イエスキリストの尊き御名によってお祈りします。